おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめて賛美いたします。このようにまた暑さがぶり返してきている中ですが、私たちを集めてくださってあなたを礼拝できる幸いを感謝いたします。今聖書の言葉が開かれました。どうか私たちの鈍い心を開いてくださって、神様のお言葉を聞き、神様のお言葉に従うことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ちょっと先週の水曜の夜ぐらいから喉が痛くてちょっとかすれ声ですけど、ご勘弁ください。さて今日は、使徒の働きの11章19節からのところを、2回に分けて読んでいきたいと思ってるんですが、ところで皆さんは子供の時にどんなあだ名をつけられましたか？どんなあだ名でした？私は子供の時からデメキンとかデメちゃんでしたので、今よりもっとさらに目が大きかったので、よく小学校時代は、廊下でですね、友達が2人でですね、後ろから2人で走ってきて、1人が思いっきり私の後頭部をパンと叩いて、もう1人が前でこうやって目を手があって、あ、目が落ちそうってこう受け止めるのが、それがお約束ということで、あんま高校行ってからあんまりデメちゃんとは言われませんでした。大体中学までは、そういうので通っていました。あだ名っていうのは大体その人の名前からつけるか、その人の性格とか行動からつけるか、その人の容姿からつけるか、何かそういうものだと思いますね。で、教会に集まってこのイエス様を救い主として信じている私たちは、クリスチャンと呼ばれています。一般的に自分のことをクリスチャンと言います。で、これはあだ名ですね、ニックネームですね。今日読んだ、この使徒の働きの11章の26節のところでこういうふうに出てきますね。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになったって書いてあります。この私たちが読んでいる新科訳聖書っていうのは、キリスト者って書いてありますけど、ほとんどの英語の訳はクリスチャンって訳してあります。そのまんま、もともとクリスティアノスという言葉が使ったらそうですけども、それがクリスチャンという言語になった。で、じゃあクリスチャンってどういう人なんだろうかというのを今日と来週でこの箇所を通して、見ていきたいと思っていますが、ここはどんな場所だったかと言います。どんな聖書の箇所かと言いますと、この使徒の働きの7章というところで、このキリスト教会の一番初めの殉教者が出ます。ステパノという人がイエス様を信じているがゆえに、このユダヤ人に迫害をされて命を奪われる出来事がありました。これはパレスチナの、イスラエルのエルサレムの町で起こったんですね。で、このエルサレムに、当時エルサレムにいたクリスチャンたちは、そのことをきっかけに、この、エルサレムにいられなくなってしまったということなんです。エルサレムから立ち退きをしなければならなかったという事件が起こった。で、このリーダーだった人たちという、この教会の指導者たち以外のクリスチャンのほとんどは、このエルサレムを追放して周りの町や村に逃げていかざるを得なかったっていうことです。考えてみてください。浪曲なら簡単ですけどね、家を捨てや縄張りを捨てなんてのは簡単ですけども、家を奪われ、自分の仕事を奪われ、そしてこの信仰の家に周りの村々町々に、あとで戻ってくるんですけども、避難をしなきゃいけなかったっていうね、かなり長い間そこを立ち退きをしなければならなかったという現状が起こった。これは教会にとってもクリスチャンにとっても決して嬉しいことではなかったと思います。むしろ悲しい苦しい出来事だったと思いますよね。で、そんな中のある人たちが、この地中海の沿岸をですね、ずっとこう上がっていって、エルサレムから約500キロ離れた、当時のローマ帝国の第三の都市と言われていたアンテオ家という町にたどり着いたというのが今日の場所なんです。ちなみに当時アンテオ家は人口が80万人いたと言われています。で、そこに行ってた たどり着いた人たちがこのイエス・キリストのことを伝えていって、そこで教会が生まれた。でそこに集まっている人たちのことを周りの人たちが、あいつらはクリスチャンだと呼んだんですね。でそれが私たちにつけられたあだ名だった。でなんで彼らはクリスチャンと呼ばれたんだろうか、一体どんな特徴があったんだろうかというのが、今日と、次の26日で私たちは一緒にここを通して、見ていきたいと思っています。ちなみに、この時クリスチャンと呼ばれたわけですが、それまでイエス・キリストを信じていた彼らは何と呼ばれていたかご存知でしょうか。ナザレ人とかですね、ナザレ派って呼ばれたんですね。ナザレ人とかナザレ派、つまりユダヤ教の一派でナザレのイエスを信じている、従っている人たちってことで、ナザレ人とかナザレ派とか呼ばれてました。まあそれはちょっと脇の知識ですね。で今日は一つ目のポイント、クリスチャンってどんな人なんだろうか、なんで彼らはクリスチャンって呼ばれたんだろうか。クリスチャンはキリストを伝えるからクリスチャンなんだっていう、当たり前じゃないかっていう話になるわけですね。クリスチャンはキリストを伝えるからクリスチャンなんだっていう特徴です。さてエルサレムを追放されて放浪の旅に出た人たちは、この行く先々でこのイエス・キリストのことを伝えて歩いたと書いてあります。この11章のちょっと前の8章の4節から5節というところでこのように書かれています。他方散らされた人々が御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えたと書いてあります。他方散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いた、まあ、つまりイエス・キリストのことを伝えて歩いたと書いてあります。まあ、ある英語の訳はこの8章の4節ですね、プリントには11章と書いてあるかもしれませんけど、8章の4節の御言葉を述べながら巡り歩いたっていう言葉を、ゴシッピングアバウトジーザスクライストというふうに訳している訳がありますね。彼らはこのイエス・キリストのゴシップをしながら歩き回ったって書いてある。イエス・キリストの、つまりゴシップという噂、イエス・キリストの噂を流し、噂を語りながら街を歩き回ったと書いてあります。そういう意味では彼らはキリストの流しだった、流しなんて言葉を使ってるんですね。今の若い子は分からないのかもしれません。分かってるのは 私ぐらいの年代かもしれませんね。昔よく新宿の繁華街なんかですね、この盛り場ですね、ギターを一本こう持って、これこんにちはってガラガラって入ってくる人がいるわけですね。で何か一曲弾きます、ね、歌いますとか言ってですね、一曲100円、私が子供の頃は一曲100円とかです。私の育った戸越の商店街でもそういう人がよく夜になると言いましたね。ギター一本持ってこの店から店へ回って歩いて、当時流行ってるこう流行歌とかどんな歌でもこうリクエストすると弾いて歌っちゃうような人で、あっちこっちでこうこのあっちこっちを回って歩いて、まあ、その人はこう歌を流してるわけですけども、私たちは行ったところ行ったところでイエス様のことをこう伝えるこのイエス・キリストの流しなんだですね。で私たちは普段の生活で一体何を流して歩いてるでしょうか。何を流して歩いてるでしょうか。誰の噂を流して歩いてるでしょうか。まあ、よくあるのは人の噂を流して歩く、ね、よく町内会に昔ラウドスピーカーと言われるおばさんがいました。このおばさんに情報が入ると町内には一斉に聞こえる、ね、私も下町の前ですから、私が夜宿題をしてなくて、お母さんに怒られたということをこのおばさんが知ると他のおばさんがみんな知っている、ね、朝、学校に行く通り道でどうして知ってるのっていうおばさんから、としちゃん昨日宿題やらなくて怒られたんだってねとよく言われたことがあります。それはまあ近所のおばさんにうちの母親が話したことがずっと伝わってくる。で人の噂話っていうのはまあ罪がないものもありますが、気をつけないと人の噂を流すことは人を傷つけてしまうことがあります。また私たちが集まっている教会をも傷つけてしまうことがあります。 まあ、私たちはそのことに注意をしなければならない。テモテ第2の手紙の2章の16節から17節のところで、このパウロとしてはこんなことを言いました。ペテロ第2の手紙の2章の16節17節でこんなことを言いました。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です、と書いてありますね。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に陥り、彼らの話はガンのように広がるのです。この人の噂話ぐらい面白いものはないですよね。まあ、朝あるいは、午後 の、 このワイドショーみたいなものは人の噂話でこの放送局は飯を食っているわけです。まあ、悪意のものでなければよいですね。相手を褒めるような噂話でもいいですが、まあ、人の足を引っ張るような噂話は人を傷つけ、やがてその組織をダメにしてしまいます。まあ、教会もそうでしょう。会社でもそうでしょう。どこでもそうだと思います。組織を殺してしまう、ガンのように広がると書いた。私たちはこのクリスチャンとして一体誰の噂を流して歩いているだろうか。これは人事ではなくて、私たちがいつもやっぱり考えなきゃいけないことかなと思います。私たちが人の噂話を流して歩くんではなくて、私たちが私たちをが信じているイエス様がどんなに素晴らしいお方か、どんなに憐れみ深いお方か、どんなに愛に富んでいらっしゃるお方かということを私たちが流して歩くならば、人は生かされます。教会も生かされます。この日本の社会も生かされます。まあ、私たちはそのような素晴らしいお方を信じているんだということをもう一回私たちは覚えたいと思うんですね。さらに続けてこの使徒の働きの11章を読んでいくと、11章の19節20節ね。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまで、進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えたと出てきます。まあ、この500キロ近くこの旅をしたこの人たちは、初めにですね、このアンティオケという町に着くまでは、このユダヤ人の人たち以外にはそのイエス・キリストのことを伝えなかったって書いてあるんですね。で、なんで伝えなかったのか、まあ、2つ理由があると思います。1つは、まあ、ユダヤ人以外の人に話しても、聖書を読んだことがない人にこのキリストのことを話しても、まあ、どうせ分かってはもらえない、信じるわけがないっていう彼らの偏見でしょう。もう1つは物理的な問題で、当時その地中海社会ですね、ローマ帝国の公用語はギリシャ語という言葉なんですけども、まあ、多くの人がそのギリシャ語を流暢に話ができなかったっていうことだと思います。これは例えば私たちが日本の国にポッと一歩出て、他の国で英語でそのイエス様のことをどれだけ伝えられるかと考えれば、まあ、分かることだと思いますね。で、まあ、そしてこの80万人集まっている国際都市のアンテオケというところに来たときに、まあ、この弟子の一団の中にいたキプロス人、まあ、クレネ人という弟子たち、まあ、彼らはそのギリシャ語をかなりよく話せる人たちが、そこでギリシャ語が分かる人たちに向かってイエス様のことを伝え始めたんですね。そのことによってこの多くの人たちがイエス様の救いを聞くチャンスが生まれた。そしてこの多くの人たちがイエス様を信じて救いに導かれていったっていうことです。伝道の難しさ、まあ、先週もやりましたけど、伝道の難しさってのはどこにあるのか。まあ、意外とこの弟子たちと同じように、私たちの側の偏見にあるっていう部分もきっと多くあると思います。まあ、日本に明治以降ですね、このプロテスタントのキリスト教が伝わって150年経った現在でも、クリスチャン人口が、まあ、名目上 1% 弱、 実際にこうやって毎週礼拝を守っている人は 0.4% から 0.6% と言われている状況が続いています。だから日本の伝道は難しい。だからイエス様のことを伝えても分かってもらえないと、こう私たちはまあそれを、牧師も含めてですよ、こう逃げ台詞にして、まあそういう状況だから仕方がないと、まあ、ある意味で諦めてしまっているような部分があるかもしれません。まあ先週ですね、まあ、ここは日本一伝道が難しいっていう場所が複数あるって話をしましたね。私が昔練馬で開拓伝道した時に、なかなかここは大変だと、ここはなかなか伝道が難しい、ひょっとしたら日本一伝道が難しいかもしれないと思っている時に、同じセミナーに出ている横の人が、私は長野で伝道してますが、こんな伝道の難しいところはありません、ここは日本一伝道が難しいっていう話を先週しました。日本一が2カ所も3カ所もあるわけじゃない話しましたね。でこの話を去年ですね、たまたまこの私の教会教育の師匠の、三重県の四日市で伝道している堀越信次先生って先生と一緒にあのセミナー、私たちが主催したセミナーの講師で来ていただいた時に、まあ、お昼を食べている時にそんな話になったんですね。いや先生、僕はこんな経験したんですよなんて話をした時に、堀越先生がこう言ったんですね。あるある、僕も他の国でそういう経験があるって、こんな話をしてくれました。台湾に伝道旅行に行った時に、台湾の産地に伝道に行ったそうです。ある教会に行った時に、若い牧師が、自分にこう言ったったんです。堀越先生、この場所は台湾で一番伝道が難しいところです。どうして？豚の頭を祀るそういうお祭りがあって、それがこの地域には根付いているので、この場所は台湾で一番伝道が難しいんですって言ったそうです。で先生は次の日に、あとは産地の次の地域行ったそうです。そこに行くとまた若い牧師が先生に行ったそうです。先生、私のいる場所は台湾で一番伝道が難しいんです。どうして？豚の頭を祀る祭りがあるので、ここは一番伝道が難しいんです。次の日また次の、教会行ったそうです。その教会の牧師がまた先生に行ったそうです。先生、ここは台湾で一番伝道が難しいんです。それで堀越先生はすぐ言ったそうです。うん、分かってるよ。豚の頭を祭りが、頭を祭る祭りがあるから難しいんだろ。どうしてそんなことをしてるんですかと。それは今まで全部そう言ったからだと。で、これは私たちが持つ、先入観ですね。先入観ですね。でも、まあ、彼らは物理的にアンテオケに行って、アンテオケでギリシャ語を話せる人がギリシャ語に、分かる人にイエス様のことをとにかく伝え始めてみた、とにかく話してみた。そしたら何が起こったのか。21節、そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。そして主の御手があったので、彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと出てきます。彼らがイエス様のことを伝えていったときに、主の御手が人々の心を開いて、彼らの語ることに耳を傾けて、イエス様を信じる人たちを起こしてくださったと聖書は書いてあるとです。伝道っていうのには二つの面があるんですよね。私たちはこれを忘れちゃうと、罠に陥りやすいんです。伝道は二つの面がありますね。一つは私たちがイエス様のことを伝えていくって面です。私たちが自分の口を開いて、あるいはいろんな方法をとってイエス様のことを伝えていくっていう面です。もう一つの面があります。それは21節にはっきりよく書かれています。主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。神様がそこに働かれて、人々の心を開いて、イエス様のことを信じることができるようにお膳立てをしてくれるっていう、神様が働かれるっていう面がある。だ伝道を私たちは考えるときに、いつでもこの2つのことを考えないと、この一生懸命伝道してるけどなかなかいかないということで行き詰まってしまう、ね、私たちはできる形でイエス様のことを伝えていくとともに、主の御手が共にあったのでっていうことをいつも覚えている必要があると思います。特にこの、言葉は旧約聖書が大好きな言葉で、こうよく旧約聖書に出てきます。 例えば一つはエズラ記の7章の6節というところに、この言葉が出てきます。旧約聖書エズラ記7章6節というところです。聞いていてくださっても結構です。エズラ7章6節というところにこういうふうに出てきます。エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。彼の神主の御手が彼の上にあったので王は彼の願いを皆叶えたとあります。それからその次のネヘミヤ記の2章の8節というところにもこういう言葉が、これはネヘミヤという人について書いてあることところですが、こんなふうに書いてあります。また王に直属、属する御苑の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、またある町の城壁と私が入る家のために彼が材木を与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくれた。私の神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくれたという表現があります。神様の御手があったので難しい状況が変わっていったっていうことなんです。主の御手が私たちと共にあるっていうのはどういうことか。私たちは一生懸命頑張ったり、私たちは一生懸命努力をしても力が及ばない状況って私たちの人生にはたくさんあると思うんですね。仕事の面でも、家庭生活の面でも、健康の面でも、いろんなことで私たちは一生懸命頑張っても、例えば教会もそうですね、一生懸命頑張っても力が及ばない状況、なかなか事態が好転しない状況っていうのはあるでしょう。主の御手が共にあったのでっていうのは、まさしく私たちの力が及ばない状況の中に神様が働いてくださって、その事態を良い方向に動かしていってくださるってことです。エルサレムから追い出された弟子たちは約500キロというと東京から浜松ぐらいですね、琵琶湖を渡ったこっち側ぐらいですね、浜松とか比叡山ぐらいまで多分500キロです。それぐらいの距離、それだけこうさまよっていって、やっとアンテオケの町にやってきた。そこで彼らはある意味で命からがらやってきて、そこでイエス様のことを伝えた。まあギリギリいっぱいだったのかもしれません。でもそういう、もうこれ以上できないっていう状況だったかもしれませんけれども、その力もの及ばないところに神様が働いてくださった。ですから私たちはこのイエス様のことを伝えていくときに、主が御手を働かせて聞く人の心を開いて、イエス様を救い主として信じていくことができるようにと祈ることが大切なんですね。主の御手が働いてイエス様を信じる人が起こされるように、その人の心が開かれるようにと私たちは祈ることが大切。伝道にはこの2つの面があるんだということです。さて、じゃあ彼らはどんなイエス・キリストを伝えたんでしょうか。彼らが伝えたキリストはどんなお方だったんでしょうか。私たちが日本の国で学校の教科書で習うのは、四大聖人の一人、ね、宗教家の一人、その程度、ほとんど、クリスマスに生まれた、それぐらいですね。イエス・キリストというお方を伝えるときに、この世の中でもいろんな形で伝えられています。例えば作家の遠藤周作はその本の中でイエス・キリストというお方をこんなふうに伝えています。私たちの弱さや罪を共に感じて涙を流してくれるお方として、遠藤周作はイエス・キリストを伝えます。彼が著者で、さまざまな本で伝えているイエス・キリストは人間イエスです。弱さや罪を共に覚えて涙を流す、それに同情するお方としてのイエス・キリストを紹介します。人間イエスです。あるいは社会派と呼ばれる人たちは、 虐げられている人たちのために戦う社会活動家としてのイエス・キリストを伝えます。特に南米から起こった解放の神学というものがありましたけども、さまざまな国の状況の中でこの虐げられている人たちのために戦う、そういう姿をイエス・キリストの、そういうもちろん一面があるわけですけど、その一面だけを取り出して社会活動家としてのイエス・キリストを伝えます。じゃあこのアンテオケで弟子たちが伝えたイエス・キリストという方はどういうお方だったんでしょうか。私たちクリスチャンが伝えるイエス・キリストという方はどういうお方でしょうか。それは十字架につけられたイエス・キリストです。教会の私たちの壁にも十字架があります。多くの教会の屋根とか壁に十字架がつけられています。なぜでしょうか。それはこの場所は、そしてこの場所に集まった私たちが伝えるのは、人間弱さ、人の弱さや罪を共に感じて涙を流すだけの人間イエスでもない、この世界に革命を起こすために働いた社会活動家であったイエスではない、私たちの神様から離れてどうしようもない罪の問題、不安の問題、行き詰まりの問題、死の恐怖の問題を解決するために、それを全部身代わりによって引き受けて死んでくださった、十字架に代わりに貼り付けられて死んでくださったイエス・キリストを伝えているんです。そしてこのお方こそが神から離れて自分勝手に生きてきた私たちのどうしようもないですね、辻褄の合わないどうしようもない人生の問題を解決して、その私たちの心を新しくきれいにして、そして神様の命を与えて生かすお方だ。隣斎場ですね、今日は葬儀あるかとか看板見てませんけど、毎日大体入ってるかどうか大体チェックしてますけども、で死の問題、本当に日常茶飯事、私たちは死んだらどこに行くのか、死の解決、イエス・キリストはその死も破って3日目によみがえってくださって、今日も生きておられる。死んだ人にどんなにお願いしても残念ながら、死んだ人は力になってもらえません。でもイエス・キリストは確かに一度死にましたけど、復活をして今日も生きておられるお方、このお方に私たちが自分の人生を託すときに、このお方が私たちの人生を新しくしてくださる、希望と命に満たしてくださる、私たちが伝えているお方はこのイエス・キリストですよ。十字架につけられたイエス・キリストですよ。死からよみがえって今日も生きておられるイエス・キリストですよ。このお方を私たちは伝えています。このお方と出会うときに、私たちの人生の不安やさまざまな問題に解決が与えられていきます。もちろんある問題は死ぬまで解決しない問題があります。健康の問題が解決しないかもしれません。もしかしたら経済の問題が解決しないかもしれません。さまざまなトラブルがそのまま死ぬ時まで続くかもしれません。でもその中で私たちは本当の平安と満足を持って生きることができる。私たちが伝えているのはこの十字架につけられたイエス・キリストです。コリント人の手紙第1章18節でパウロはこう言いました。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、と書いてあります。18歳で聖書を初めて読んでクリスチャンになった時のきっかけの一つの聖書の言葉でもあります。創世記からずっと聖書を読んでいく中で、この1章の18節を読んで、十字架の言葉、つまり十字架につけられて私たちの罪のために死んでくださったイエス様、復活をして今日も生きておられるイエス様を信じれば救われますよ、という十字架の救いの福音ニュースは、そんなものいらない、神なんかいらないという、滅びに至る人々にとってはバカバカしいことだけど、救いを受ける 自分がもう助からない、ね、アップアップ助けてください、私を救ってくださいと救いを求める人にとっては神の力だ、神の力ってことダイナマイトって言葉を使ってありますね。どんな岩石でもどんなものでも破壊してそれを木っ端みじんにするような神の力だ。イエス・キリストを信じて37年、もうすぐ37年になります。弱さもあり愚かさもあり、いろんな失敗もあります。でもイエス様は本当にイエス様を信じたときに、私が何かするんじゃなくてイエス様が私の人生を変えてくださって、イエス様が私を通して他の人の人生を新しく変え続けてくださったことを今でも経験しています。まあ、何歳まで生きるか分かりませんけども、まあ、生きている限り、自分を通してイエス様を信じて同じようにこの十字架の言葉は神の力だ、本当だと分かる人が起こされることを私は信じて生きていきたいと思っています。さて話を締めくくって終わりたいと思います。クリスチャンはどんな人でしょう。クリスチャンはイエス・キリストの噂を流して歩く人です。イエス・キリストはどんなお方か、イエス・キリストは私の人生に何をしてくださったか、イエス様は私たちの救い主だ、イエス様は私たちの罪のために十字架について死んでくださったんだ、蘇ってくださったんだ、あなたの人生を新しくするためにイエス様はあなたの救い主になってくださるんだということを私たちは、まあ、この1週間いろんな中で、まあ、いろいろな形でことあるごとに伝えていきたい。そして私たちも、あ、イエス様が私の救い主なんだ、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私には神の力なんだ、あ、本当にそうなんだということを経験をして生きる1週間でありますように。お祈りをして終わります。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。天の父なる神様、今日私たちがクリスチャンと呼ばれているその意味を聖書を通して読みました。クリスチャンは人の悪口や人の噂話を流して歩くのが私たちの歩みではなくて、イエス様の素晴らしさ、イエス様がどんなお方か、イエス様が自分の人生に何をしてくださったかを流して噂を流して歩くものであることを覚えます。どうかこの1週間私たちは教会からそれぞれの家庭、また職場や学校、地域に戻っていきます。そのところで折りあるごとにこのイエス様の素晴らしさを、イエス様のことを伝えることができるように神様助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。